おはようございます。
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 ヒブリオロ는아침인사가아침좋은그래서보켈토브입니다。
朝の挨拶をボケルトーブっていうふうに言います。ボケルトーブ一緒に言ってみましょう。さん、はい。ボケルトーブ。
ボケルトーブ。
ボケルトーブ。
이시간에는먼저1%도안된다그러죠일본의기독교인구가
日本のクリスチャンは 1% に満ちないっていうふうに言われていますが
0.5%로또들었습니다
0.5% ぐらいだと私は聞きました
이런상황에서113년간일본의유흥가를알려준신주쿠를지켜온요도바시교회이야기를한번영상으로보겠습니다
そんな中113年間日本で宣教活動をされておられるヨドバシ教会の新宿にあるヨドバシ教会の牧師先生のインタビューをちょっと見てみたいと思います
그교회는후쿠오카교회와같이매일아침이스라엘을위해기도하고있다고합니다
その教会は福岡教会と一緒で毎朝이스라엘のために祈っていると言っていました
한25분간영상보겠습니다
今から25分ぐらい動画を見たいと思います
목사님이렇게시간내주셔서고맙습니다감사합니다
牧師先生時間を作ってくださり感謝します
먼저ヨドバシ교회에대해서
ヨドバシ教会にちょっと紹介してください
このヨドバシ教会はですね今年で113年の歴史があります1904年ですかね、ですから104年になってきますけどもね、日本におけるところの、清潔教会ホーリネス教会の最初の教会がこの教会で、次来ずっとこの場所で新宿のこの場所でずっと伝道してきました
제가알기로도일본에기독교복음이들어온거는한150년정도됐고카톨릭은그보다훨씬오래전이한400년전에일본에들어왔다라고저는그렇게알고있습니다한국보다굉장히카톨릭의역사나기독교역사가어떻게보면굉장히좀긴편인데그럼에도불구하고일본땅에서기독교의복음이들어온지오래됐음에도불구하고이크리스찬의숫자가이렇게많이늘어나지않는이유는뭐라고생각하십니까
나제増えないのか理由を教えてください
理由が終わりだったと思うんですねでいくつかのその理由がありますけれども第一番目は私は何て言っても私どもキリスト教会またキリスト社のその何て言いますか祈り熱心な伝道そういうことから言いますとね、その極めて韓国の皆様などからこう比べてみますとそれが私は非常に弱かったということが一番の原因だと思っていますでその弱いという理由はですね一つは日本人というものがそのですね、知的なそういう側面の方にこうものを考えたり行動したり、そしてまた宗教性というようなことで活動する場合でもですね知的な側面にこう軸足がこうかかってしまってですねもっと霊的なまた心のから湧き出すようなそういう熱い思いそういう冷静や熱い思いというのはやっぱり一番象徴するのは祈りですね、そういうようなその祈りというものの非常に微弱さという、そこにやっぱり聖霊様のお働きをしっかりいただくということから距離ができてしまっていたこれがもう私は最大の原因だったと個人的にはですねそう反省しながら今の私も伝道に携わっておるわけです まあ、それからですね、よくまあ一般的に言われることですけども、日本人というものが非常に世俗的なそうした価値観というものにですね、上から下まで右から左まで囚われてですね、そういうことから非常に、この心魂そういうようなものを求めるそういう文化ですね、そういうものがマイナーであったと低かったということがあると思うんですね。まあ、さらにそういうことの関係というものからこう見てみますと、さらにはそれは日本の矢をよろずの神というか、神観というようなものが非常に多様であって、そしてまた同時にその神を求めるものというものは特別にある面でどっか弱いところを持った者たちが行くのであり、もっと知恵を持ってみんなで頑張って真面目にしていったらば神を必要ではないんだというようなですね、まあ、さっき言った知的なことへの傾きということも関係があるわけですけども、そういうような関係の中で宗教観というものがですね、非常に、この花任務みたいですね、唯一のただ一人の神というような神観というものが日本に見つかなかった、そして非常に御利益中心のそういうある意味で低い神観念宗教観念、そういうもののゆえにこの日本がだんだんと知的に成長してくればくるほど神離れするというか、そういう求めが乏しくなったという、そういう下地があったと思うんですね。
그리고이제최근들어서예전에도그랬겠지만일본에여기저기서이제자주지진이일어나고또얼마전에는몇년전에센다이쪽에서
그지진이일어나고그래서
많은일본사람들이희생을당하고또여러가지재산피해도있고이런자연재해를겪으면서일본사람들이갖게되는일반적으로전체적으로다어떤그공포심이라든가아이러다가내가죽겠구나하면서어떤그종교에대해서신에대해서하나님에대해서생각을조금더예전보다는더적극적으로하게되지않을까이런생각을해보는데요어떻습니까
おっしゃる通りですね、この度の 3.11 の地震津波、しかもそれに加えて福島の原発の大きな事故ですね、まあ、そういうことの家に多くの人が亡くなりもしましたし、家を失い愛する家族を失い持っていた目に見えるところのものは皆奪われ命も奪われるという、まあ、そういう大きな経験をしたことによって、それこそ大地が揺り動かされた以上に人々のそういう神を求めない心、神を知らなかった人間のそういう心というのが揺さぶられてですね、そして、何かこう天地万物のそういう大いなるこの創造者といいましょうかね、そういう宇宙の背後にある自然の力と人々は思った面があるんですけども、そのさらに自然の奥に何か大きなその神の存在といいましょうかね、そういうものがあるのではなかろうかと、また人間の力では守りえない、知恵では守りえない、そういうことをどういうふうにして今後自分たちがその中で守られ助けられ生きていくことができるのかということを改めて考えさせられた、言ってみると、まあ、宗教心、キリスト教に対する信仰ということはちょっと置いてもですね、全体的に言ってそういう宗教心の目覚めっていうものがね、非常に目覚まされたというふうに考えることは当たっていると思います。そこでですね、いろんな宗教の方々などがまたその震災の後現地を訪ねて、そして救援活動などをしたわけですけれども、そこでもっていろんなその宗教を一気にこう押し付けるようにですね、したことに対しては せっかくそういう心を持った人たちがそれを非常に恐れて敬遠して、どれがどうなのかわからないということでですね、逆に今度は、1,2 年した時に宗教ごめんだというそういう思いもまた戻ってきてしまったんですね。ところが非常に私たちは喜び感謝して神様の皆をあがめているのは、そういう宗教の人たちはだんだん時間とともに彼の力から離れていってしまって、もう足をあまり向けない、救援にもやってこない。ところがその中でいつまでも今も続いているそういう宗教界の人々で、そしてその宗教を押し付けるようなことはしないで、ただ愛を持って真実にそこで今も助けてくれている、それが気がついたらばキリスト教会だった、クリスチャンだったということに彼らが気づいて、今ある面で静かなリバイバルという、ちょっと大げさですけどもね、数はそんなに大きく急激に言ってませんけど、確実にそうして教会を訪ね、そして小さな教会のなかったあの地域ですが教会がまた建てられ、そしてですね、あの求道者が増し加えられ、受洗者があの地から起こっているという、そういう喜ばしい今ニュースが私たちの耳に入ってきています。
일본에서그렇게이제대형
日本でそういう大きな
자연재해가일어나면
災害とかが
일본에서이제가장가까운나라가한국이다보니까또한국의
一番近い韓国では
그들을돕기위해서사랑의마음으로일본까지찾아와서그재난구호에동참하고뭔가봉사를하기위해서오는분들도많이있는데그럼목사님입장에서보셨을때한국의기독교인들이일본의재난현장에와서이렇게뭔가봉사를할때참고맙지만이런부분은좀조심해줬으면좋겠다이런부분이있습니다
그러니까좀기억해주시고ことをちょっと言ってください。
お尋ねくださったので、お話をしますならば、まず何よりも本当にですね、いち早く韓国の特にキリスト教会そしてクリスチャンの方々がそのことを知ってですね、本当に大勢そしてまた多額のご献金を持ってですね、ご支援くださった、これは本当に、心から感謝をしています。でそういう中でですね、その今言った何かこの辺のところは注意をしたらいいと、この辺は何かちょっとそうなければいいというようなことはなかったかですかとこうお聞きいただいたものですから、これは日本の国内においている日本人の場合もそうなんですけど、韓国の皆さんばかりではなく、また海外から来た方々の中でですね、さっきも言ったようにこの際と思ってその宣教しようっていうんでですね、むき出しにですね、ストレートにその宣教を熱心にした、それは他の宗教の人たちが同じようなことをしてですね嫌われたように、彼らにとっては大変その嫌がられてですね、そういう形でのストレートに、そういった宗教を押し付け合う形のですね宣教をした、その団体はむしろはっきりと公にこのところにはそういう方が来ては困るというようなことが地元から声が公に上がったようなことがありましたけれども、クリスチャンの方々が本当にそういうことを超えて危険も冒しながら、そして親切にイエス様の愛によって、で自分たちはよくそこでもって祈りながら、涙を流しながら、また夜は祈ってくださいながら皆さんのところに出て行った時には、本当にこのそこで愛のイエス様の愛を持って、そして献身的に仕えた、泥まみれになって怪我をしてでも、こういうスタイルのキリストの愛の宣教ですね、これがね実は今日までずっと実って、さっき言ったような美しい証になって花開いているということですので、そのようなことが私の率直な感想ですね。 だから本当にイエス様の愛の実践ということ、これはその体と生活姿生き様を通しながら、この生きたバイブルとしてですね、人々に感じ読まれ、そういう中で彼らの方から求めがあって、聖書を本当に読みたい、そして話をもっと聞きたいということで、この宣教が進んだということは本当に強調して申し上げたいと思っています。でそれがその後熊本の地震だとか各地の洪水だとかいう時の救援活動の中で、そのことが生かされてですね、今各地で同じように喜ばれて、そして人々はどこの教会の誰だなんてことじゃなくて、総じてクリスチャンのが来て救援してくれると、あ、キリストさんが来た、キリストさんが来たって、キリスト嫌いだった長崎や何かのああいうですね迫害があった人たちが、キリスト教を言うのをちょっとこうやって口つぐんでる人たちが、キリストさんが来た、キリストさんが来たっていうふうにして歴史が変わりつつある、これはとても嬉しいことだと思います。
제가괌에갔을때도그렇고또하와이에갔을때도그렇고
하와이에있다특히
아주아름다운장소에작은교회건물이하나있더라고요십자가가세워져있고교회가
있다는
이런바닷가에누가와서예배를드린다고이렇게교회를지어놨나로즈물어봤더니여기는예배를드리는데가아니라결혼식을위한교회다다
っていう
누가여기와서결혼을합니까결혼식을
하는
주로일본사람들이많이와서괌이나하와이에이아름다운곳에서결혼식을한다이런얘기를하더라고요일본에는기독교인이이렇게많지않은걸로알고있는데왜
では、クリスチャンが多くないのになぜ結婚式を教会でするんでしょうか。結婚は
結婚式でやって
、葬式は仏教式でやる。
なんで、その日本の方が見るこのキリスト教、
イエス・キリストというのはどういうものなんでしょうか。
日本のあるリサーチの会社がですね、大学生たちに対する調査をアンケート調査をしたそうです、そうしましたらですね、宗教の中で何が自分がもし宗教を求めるとしたら何がいいかっていう質問に対して、なんと 70-80% ですねの人たちがキリスト教というふうに、言ったそうです。そして結婚式をしようとしたら神道ですか仏教ですか無宗教ですかキリスト教ですかと言ったらですね、その日本の大学生たちがそのこれはまあ未信者である宗教のない方に対する質問だったんですが、もし自分が結婚するようになったらばそれはもちろんキリスト教式でやりたいですよっていうのは、なんと 80% から 90% さらにパーセンテージが多かった。言ってみると日本の多くの人たちっていうのはキリスト教に対して、あるいは聖書に対して、クリスチャンに対して大変好感を持っているということだと思います。ですからさっき言った 5% しかないような 1% もないような日本のクリスチャン人口でありますけど、日本の潜在的なクリスト教人口というか可能性人口っていうのはそんなに多いんだという、今ある面では宣教の黄金時代を迎えつつあるんじゃないかっていうのが私の観測ですね。
그러면일본에서특히젊은이들이
日本で若者たちが
본인이예수를믿는기독교인이다라는사실을다른사람들이알게될경우에어떻게부끄러워합니까아니면
他の人が知ることを恥ずかしがりますか誇らしく思いますか。
半分半分というか、そういう現状が現実があると思います。で半分というのはですね、とても今現代悩んで心を病んでいるそういう若者たちが他のところでは生きる喜びを与えていただかない、いただけないということから 救いを求めて教会に来るという、こういう人たちが非常に多いんですね。この方々は心にそういうトラウマを持っていますから、傷ついていますから、対人関係が非常に結べないという名を癒されない状況があるので、この人たちはね、伝道できないんですね。でその人たちを伝道にするように証ししなさいなんて言うと、また逆に離れてしまう、こういう人たちが多い。それから片側ではですね、本当に上乾いていて元気な学生たちが教会に来て、もう世俗のものでは味わえない真実な大切なもの、それを知ったこの学生たちは出て行ってみんなを誘ってくる、伝道する、その両方が今こう存在する、これが今の現状でないでしょうか。
제가어제밤에저녁식사를하려고이제우리숙소밖으로나가서여러가지다니다보니까제가있는데가이제신죽구쪽인데낮에봤던신죽구와밤에또신죽구는굉장히다르더라고요그야말로활락가라고해도뭐과언이아닐만큼아주휘황찬란하던데일본의다른지역중에서도특히금경중에서도이활락가가모여있는신죽구바로옆에있는요도바시교회이교회에이렇게천명의일본인기독교인들이모여서목사님의설교를듣고함께기도하고가集まって예배를드리는그비결은뭐라고생각하십니까?
야,야どういう秘訣という言葉は特にないですけども、まさき言ったように歴史が長いでずっとここにいるということであるわけなんですが、しかしながら非常に、そういうようなところであるので、私たちは最も宣教が必要だと、そこの中で私たちが真っ只中に存在して本当に清い手を挙げて人々のために取りなし祈り、門戸を開いて迎えてあげると、そういう必要が大だということを強く覚えていますね。しかもここは本当に多国籍の方たちが集中している。夜なんかこの町を見ますと日本人の方が数が少ないぐらい、いろんな国々の人たちが行き来している。まあ、そういうことから言うと私はイスラムの方々も大勢います。そういう点で私たちが海外に出て行って宣教を、もしうちも宣教所を送っていますけど、しかしここにいて実に世界がここに来てくださるので、世界宣教がここでできると、だからいよいよ私たちヨドバシ教会の使命は大きいと、そういう熱い思いを持っていまして、秘訣ではなくしてそういう神様の摂理、それを感謝しています。
우리목사님께서제가예전에만든회복이라는영화를보셨다라고말씀하셨는데회복영화를보셨다면그만큼또이스라엘선교에도관심이좀있으실것같아요목사님께서요도바시교회교인들과함께이스라엘ヨドバシ教会は
イスラエル選挙をどういうふうにされているか教えてください。
イスラエルのためにの平和のために祈れとございますけれどもですね、本当に私たち毎日の総天祈祷会、あるいは毎回の祈祷会の中でイスラエルのことを覚えて祈っています。もちろん中東全体、あるいは北朝鮮やなんかのああいう問題も含めて、祈っていますが、特にイスラエルのために祈っています。で月に一度はですね、イスラエルのために祈る日っていうのを作りましてね、月の一度の祈祷会は、そのための特別祈祷会としてお祈りをしています。でやはりユダヤ人の方々は、私は言ってみますとお兄さんの、神様にあってお兄さんの国、お兄さんのキリスト教とこう思っているものですから、ユダヤ教ですね。ですからそれが一つになれるように、一つになれるように、そのためにですね、私たちキリスト者がお兄さんによく使えるようにですね、歴史の中では非常にキリスト教がイスラエルに対して、ユダヤ人に対して非常に悲しめ、今もそういうことがありますが、そういうようなことの何て言いますか、 彼らから見るとキリスト教は俺たちに対して敵だみたいに思わせるような思いがないほど使え使え、キリスト教をプロテスタントの信仰ということでなくて、本質に基づいて神様の愛に基づいて彼らに使えるようにして、お兄さんに使えるようにして良い弟になっていくならばいいだろうと、こういうふうに思ってですね、そんな思いで祈っています。そしてまたいささかな支援をさせていただいたりしています。
그럼교인들과함께목사님이이스라엘도이렇게방문도하고그러십니까
이스라엘을訪問したりします
ね。何年かに一度、大体5年に一度ぐらいかもしれません。平均してみるともうすでに、10回十数回教会の人々とイスラエルの巡礼のツアーをして、私が団長になって出かけています。
그럼이스라엘에가셔서메시아닉유대인들과교회도방문하고만나고그러십니까?
유대인들과아이마스
가行きました時にエルサレムにありますところのメシアニック住のメシアニック住の教会で礼拝を一緒に捧げさせていただきました。それから年に一度ここであ ちらからのメシアニック住の方々をラビをお招きして、そしてですね超教派でセミナーをね、開いています。そしてまたですねイスラエルの国会の中にキリスト者の議員さんが今は誕生するようになって、その方々とともに東京にいらっしゃった時にご一緒に食事をしながら祈り分かち合ったりしました。
목사님의이스라엘을향한그런마음을우리요도바시교회교인들에게이야기하시고또같이기도하고이런일들이전일본에있는다른교회들도좀많이퍼져나갔으면좋겠는데
이스라엘의思いが他の日本の教会にも渡ってほしいと思います。
共有されて同じ心で祈り、またそうしたことのために私どもが共に働くことができたらいいなという思いを持っています。まあ、そういうことでこのイスラエルのために祈るそういう教会が増えるようにというんでですね、私もある、そのイスラエルへの宣教のために、日夜労苦している宣教団体と手を取りながら、そういう教会が一つまた一つ増えるようにお手伝いをしています。あまりまだ十分ではありませんけれども、でも今日本の中で、500、600の教会が祈り始めていると思います。
제가보기에는일본에서도개신교중에가장오래된교회이면서성도수천명이상이나되는이요도바시교회가목사님을중심으로온교인들이같이이스라엘을위해서새벽마다기도하시고또몇년에한번씩이스라엘을방문하면서이스라엘을축복을해서하나님께서이기회를축복해주시고그러는게아닌가이런생각을해보게됩니다。목사님이렇게오늘바쁘신데도귀한시간내주시고또목회이야기일본영적상황이야기또이스라엘적이야기이야기해주셔서감사합니다。ありがとうございました。
아리야많은도움이되셨습니까
皆さんたくさん助けになりましたか。
아멘。그래서이번집중강의가저에게도도움이되고여러분에게도도움이되고또우리담임목사님에게도도움이되는것을믿습니다。
皆さんにも助けになり、私にも助けになり、この教会、牧師先生方々にも助けになることを感謝します。
아멘。여러분들을통해서많은은혜를받고있습니다。
皆さんを通して私もたくさんの恵みを受け取っています。
또우리담임목사님과사모님을통해서많은도전을받고있습니다。
あと牧師先生夫妻を通して本当にたくさんのチャレンジを受けています。
두아드님목사님을통해서또많은그런 그깨달음을갖고있습니다。
また二人の息子先生方を通していろいろな発見をしています。
プリント중에이걸 비스프린트를 고쳐야 되겠는데.
네. 이스라엘의 회복과 この 천년 왕국의 프린트의 B의 ところが あるんですけれども.
E의
B의 2번.
이스라엘의 믿음 거부 그랬는데 잘못됐습니다. 복음 거부.
아, 이스라엘의 신앙의 거부ではなく 복음의 거부っていうふうに 書き換えて いただければと思います.
예, 오늘 아침에 그 프린트를 보다가 발견해서 이렇게 알려드립니다.
今日朝見てて、ああ、これ違ったと思って、皆さんにちょっとここだけ訂正いたします。
그래서 저 영상을 보니까 우리가 바알 앞에 무릎 꿇지 않은 자 7,000명이 남아있으므로 엘리야야 낙심하지 말아라 이 말씀이 생각납니다.
今日朝、うなりしているときに、バールに膝をかがめなかった7000人が残されている、そのエリアにそういうふうに伝えた、主のその御言葉を思い出しました。
え、여기계신모든분들、낙심하지마시기바랍니다。
ここにおられる皆さん、本当に落胆しないように祝福します。
우리만예수믿고있는것이아니라、일본땅에도많은분들이예수믿고있습니다
私たちだけが예수様信じているのではなくたくさん日本で예수様を信じています
우리만이스라엘회복을위해서기도하는게아니라일본땅에서도그래도많은교회가기도하고있습니다
私たちだけが이스라엘のために祈っているのではなく日本のたくさんの教会が이스라엘のために祈っています
그래서옆에분들과낙심하지마시기바랍니다합시다
隣の人に失望しないで祈りましょう挨拶しましょう失望しないで祈りましょう
나만남은게아니라7000명이남아있습니다
私だけではない7000人が残されています
하나님이남겨신자입니다
主が恵みを持って残された人々です
자그러면오늘로마서10장어제에이어서공부하겠습니다
今日ロマ書10章昨日に続いて学びたいんですけれども
예그래서우선잠깐여담을하나그저예간단히예말하고그들어갑시다
ちょっと余談を一つして入っていきたいと思うんですが
어느미국의교수님이야기입니다
이건아메리카의교수의이야기입니다
자기는성경이나성경이나신학을가르칠때 KISS, 키스식으로가르친다고합니다
私が聖書を教える時 KISS, キスという方法を持って聖書を教えるというふうに言っていました
무슨뜻인지궁금합니까
どんな意味か皆さんも知りたいですか
궁금하면말하고궁금하지않으면말하지않겠습니다
知りたいなら教えますけれどもどうでもいいならスキップします
궁금합니까
はい
오케이그러면 keep keep K-I-P it keep it keep, keep I keep it simple and systematic
Keep it simple and systematic.
설명을해보
シンプルで、この、ちゃんとシステマティック、システムになっている。ちゃんと組織化されているようにしなさい。
설명을잘들었겠지만、제가다시한번풀어보겠습니다。예。그래서、그、성경을단순하게、그리고、체계적으로가르쳐라
聖書を分かりやすくそしてこの何ですかね具体的にその何ですかね教えなさいということですね
성경은하나님의말씀이지만사람을통해서기록한것이기때문에단순하면서도복잡합니다
聖書というのは神様の御言葉です。だけれども人の手を通して書かれているので、本当に、とても単純なように見えてとても複雑なんですね。
그래서、예수사랑하심은성경에써있네。이렇게우리가찬송을하기도합니다。
예수様を愛し、
네、예수사랑。예수사랑하심을、네성그성경예수사랑하심이성경에써있네
예수様が私たちを愛してるそれは聖書に書かれている Jesus loves me っていうふうに歌ったりします
그러면서도또성경에보면은하나님의선택하나님의거부 하나님의 회복 이렇게 복잡하게 또 기록합니다.
하나님의 회복을 보면
그 두 가지가 다른 것이 아니라 그것도 성전의 앞뒷면입니다.
それは二つのものが違うものではなく本当に一貫性を持ったものなんですよね。
그래서 신앙은 그렇게 단순하게 가져야 되겠지만 또 신학은 조금 복잡할 수밖에 없습니다.
신고와 단순히 持ちますが 신학っていうのはちょっと複雑なんですね。
그래서 우리가 그 이 성경은 또 어떤 면에서 우리 아침에 찬양한 것처럼 변함없으신 신실하신 하나님의 사랑 이렇게 할 수 있습니다.
本当に神様の真実の変わらない愛を私たちは賛美して褒めたたえます。
그러나 또 그 성경을 보다 깊이 이해하려면 로마서 9장부터 11장까지의 내용으로 또 설명할 수밖에 없습니다.
また聖書をまたさらに深く進んでいくときにローマ9章から11章の御言葉をもっともっと深く理解するとまたさらにそういう深いことが分かったりするわけですよね。
그래서 찬양할 때는 단순하게 심장으로 하시기 바랍니다.
本当に私たちが賛美するときに本当に単純に主を愛するその心ですることを祝福します。
그러나 성경을 공부할 때는 조금 이렇게 머리를 써서 또 이렇게 체계적으로 이렇게 공부하시기 바랍니다.
だけれども聖書を勉強するときにはちょっと本当にちゃんとしっかりと考えながら、この、もう本当にその知識をしっかりと勉強することもとても大切です。
그 과정을 잘 통과하면 더 깊이 있게 하나님이 날 사랑하시네 찬양할 수 있을 것입니다.
その奥深さを分かると本当に主が私を愛してくださっていることがどれほど感謝かをもっと深く知ることができるようになります。
아멘.
아멘.
아멘. 자, 그러면 어제는 우리들이 로마서 9장 30절부터 10장 21절을 통해서 이스라엘의 거부에 대해서 생각했는데요.
昨日はローマ書9章の30節から10章15節まで イスラエルのその拒否っていうものを見たですが。
네, 그래서 이제 이스라엘의 거부에 대해서 다 공부하지 않고 1번에 프린트 1번에 이스라엘의 믿음 거부 중에서도 1, 2, 3까지만 했습니다.
そして、1、2、3番目まで立法の義と信仰の義までやりました。
그래서 오늘은 그 4번, 한쪽 바로 4번, 구원의 사슬부터 또 쭉 공부해 나가겠습니다.
そして4番は救いのチェーンということから勉強していきたいと思います。
오늘 오전 중에 무슨 일이 있더라도 11장까지 다 끝내겠습니다.
今日午前何があっても絶対11章まで終わらせます。
예. 벼락이 쳐도 11장까지 끝내겠습니다.
雷が 오전 중에 11章まで終わらせます。
자, 그러면은 구원의 사슬.
그래서 救いのチェーンっていうこと
로마서 예, 10장 14절로부터 15절을 읽어 봅시다.
로마 10章 14節から 15節を一緒に 朗読してみましょう。3。はい。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。
사람이 입으로 고백하고 마음으로 믿어 구원에 이르는 일이 어떻게 이루어지는지 과정에 대해서 자세히 말합니다.
人が心に信じて義と認められる口で告白して救われるというのをまたさらに具体的に説明してくださっています。
그것을 구원의 사슬이라고 부릅니다.
それを救いのチェーンというふうに呼びます。
그것을 라틴어로는 아르밀라 살바치오니스라고 부릅니다.
그それをギリシャ語ではアルミラサルバシオンスと言います。
자, 그러면 살펴보겠습니다. 인간의구원은어떻게실현되는가
人間の救いというものはどのように成り立つのか
여러분13절을보세요구원앞에는부름이있습니다
救いの前にはその告白宣言があるんですよね아すみません召される召されるものがありますよね
자그리고14절상반에보면부름앞에는믿음이있습니다
そして召される前にはその信仰がありますよね
그리고14절중반에보면믿음앞에는들음이있습니다
そして信仰の前に聞くことがあるというふうに14節に書いてあります
14절하반에보면들음앞에는전파가있습니다
そして14節に聞く前に誰かが述べ伝えなければいけないというふうに書いてあります
15절에보면전파앞에는보내심이있습니다
そして述べ伝える前には使わされなければいけないというふうに書いてあります
이것이구원의계단입니다
これが救いの階段なんです
이구원의계단에서가장첫단계는하나님의보내심입니다
一番最初の段階はじゃないですか神様が使わされるということなんですね
하나님의보내심은모든성도들에게해당합니다
主が使わされるのは皆さん全ての 人々を使わせてくださいました
그래서예외가있을수가없습니다
だから何か自分は使わされてないとかいう人は一人もいないんですよね
물론하나님은성도들을파송하지않고도사람들을구원하실능력은있습니다
もちろん主は人々を使わされずにも天使たちを通してだったりいろいろな方法を通して人々を救うことができます
그러나하나님은성도를통하여사람들을구원하십니다
でも主は人々私たちを通して人々を救いたいと願っておられます
왜그렇습니까
なぜでしょう
보냄받는자와관련하여말하자면그이유는이렇습니다
使わされるものとのその関係ですよねそういうものがどういうものなのかというと
여러분놀라지마세요
驚かないでください
하나님께서는먼저믿은성도를높게평가하시기때문입니다
その初めその信じた人たちを本当に高く評価し祝福したいと願っておられるんですね
다시말하면하나님은성도들을하나님의일을할만한자로귀하게생각하신다는것입니다
本当に神様の仕事ができるように本当にしてくださるそして尊くしてくださるということですね
이번기회를통하여서열등의식을가진분들은거기에서부터해방되기를바랍니다
皆さん本当に劣等感やそういうネガティブなそういう意識を持っている方はそこから解放されるように祝福します
창세기1장27절화면으로나올수있나요
창세기1장27절27절ちょっと開いてもらえますか創世記1章27節
그러면은내가읽을까요내가하나님이자기형상곧하나님의형상대로사람을창조하시니하시되
神は人をご自身の形として一緒に読んでみます、はい、神は人をご自身の形として創造された神の形として彼を創造し男と女とに彼らを創造された
じゃあ하나님이저나여러분을그하나님의그이미지로창조하셨다는놀라운소식복음입니다
神様が私たちを神様のご自身の形に創造してくださったという驚くべき真実が書かれています
그렇기때문에우리는우리자신을귀하게생각해야합니다
だから私たち自身を本当に尊く思いましょう
자기자신을귀하게생각하는사람만이다른사람을귀하게여길수가있습니다
自分自身を愛する人だけが他人を愛することができます
자우리옆에분들에게하나님의모습이보입니다이렇게한번얘기해보세요
主の似姿が見えます隣の人に挨拶しましょう主の似姿が見えます
자그래서우리한국찬송가에는이벌레같은죄인을 사랑하셨네일본찬송가에도있나요
まあ聖歌にはこのような虫けらのような私を主が愛してくださるっていう賛美があるんですけれども
그건너무지나친것같습니다
ものすごくちょっとあれですよね
그래도벌레만은해야되지않겠습니까
虫けらのような
자이제잠깐지나갔고요 자 이제 15절을 한번 다 같이 읽어봅시다.
그리고 15절을 읽어보시죠.
다 같이 15절.
15절.
읽어보세요.
読んでみましょう。3。はい。使わされなくては、どうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足は、なんと立派でしょう。
여기보면、아름답도다、좋은소식을전하는자들의발이요했습니다。
なんと美しいことでしょう。この、福音を述べ伝える人の足は。
이것이이사야52장7절에서온것이죠
이사야52장7절에서온것이죠이사야52장7절에서온것이죠이사야52장7절에서온것이죠이사야52장7절에서온것이죠
다시말하면성도들은복음을전하는일에참여함으로써존귀한아름다움을맛보게된다는것입니다
福音を述べ伝える良い知らせを述べ伝えることによって本当に自分もどれほど主が尊んでおられ愛しておられるのかを知ることができるということですね
하나님은옛날에도그랬고지금도그렇고앞으로도그렇고성도들을아무짝에도쓸모없는존재로무시하시지않습니다
神様は本当に私たちを無視したりそういうすることは絶対ないんですよね
오히려하나님은성도들을이래야말로타락과비참한가운데빠져있는인간을구원하기위하여가장적절한존재로생각하십니다
神様は私たちを本当に尊い存在、高価で尊いとおっしゃってくださいます
그러므로성도들이사람을구원하기위하여하나님의파송을받았다는데서얼마나귀중한존재인가가드러나는거죠
私たちが神様から使わされたどれだけその素晴らしい使命を与えられたっていうことを知ることができるわけですよね。
바로복음을전하는일에서성도들은하나님으로부터존귀함을얻은자라는것을가장크게드러낼수있습니다。
私たちが本当に高価で尊いということを本当に知り、そして伝えることができるんですね。
하나님은성도들을통하여일하기를간절히원하십니다
神様は私たちを通して働きたいと切に願っておられます
특별히후쿠오카교회성도들을통해서일하시기를간절히간절히원하십니다
特にこの福岡教会を通して主は働きたいと願っておられます
아멘
아멘
이렇게해서성도들은하나님의동역자가되는것입니다
だから私たちは協力者一緒に働く者と主と一緒に働く者となることができるわけです
고린도전서3장9절을보시기바랍니다
第一コリント3章の9節を見てみますと
한번다같이읽어보겠습니다
第一コリント3章9節を一緒に読んでみましょう3はい私たちは神の協力者でありあなた方は神の畑神の建物ですアメン
アメン사정이이런데만약에어떤성도가자신은하나님의보내심을받지않았다생각하면그것은겸손이아니라교만입니다
もし皆さんが神様は私は使わされなかったっていうのだったらそれは謙遜じゃなくて高ぶりになってしまうんですね
왜냐스스로하나님이높여주시고존귀하게생각해준것을헌신자처럼내팽기치는것이기때문입니다
なぜなら神様が私たちを高価で尊い私はあなたを愛しているということを受け取らないからですね
나는하나님의보냄을받지않았다생각하는사람은스스로자기를가치없는목속과같은존재로떨어뜨리는것입니다
私が神様が使わされてないとか思う人は神様の言っているそういった価値を無視するわけですよね
왜냐하면그것은하나님이하시는일에대한가치평가를절하하는평가를깎아내리는것이기때문입니다
神様の評価をカットしてしまうそういうことになってしまうんですね
그것은다시한번말씀드리거니와겸손이아니라교만입니다
그것은겸손ではなく高ぶりになってしまうわけです
제가잘알고있는말중에 3M 이라는말이있습니다
私のよく知っている言葉で 3M というものがあるんですけれども
맨사람은메소드머니를통해서일한다우선그렇게하세요
맨
맨사람메소드머니
맨메소드머니という3つの M というものがあるんですけれども
그러나하나님은맨을통해서일하신다사람을통해서
だけれども神様は 面、人々を通して働かれます。
그러니까사람은물질과돈을통해서메소드와머니를통해서이러지만가하는맨을통해서일하신다
人々はお金と方法論を持って働きますけれども神様は人々を通して働かれます
자다음에이스라엘의복음거부에대해서10장16절부터21절에서살펴보도록하겠습니다
そしてイスラエルの福音の拒否っていう2番ですよねそれをローマ10章16節から21節を見てみたいと思います
바울은이제16절상반에보면이스라엘이복음을거절하였다선언합니다
この、パウロ先生はイスラエルが福音を拒んだというふうに、おっしゃいました。
자、パウロ는이스라엘의복음불순종을성경을들어서입증하고그것을해설하고있습니다。
まあ、パウロ先生はこの御言葉を引用して、イスラエルがそのようになるということをもう、言ったわけですよね。
자16절하반에서17절에그것이나와있습니다
それが16節から17節に書いてあるんですけれども
먼저바울은이사야의말을제시하고있습니다
まずパウロ先生はこのイサヤの御言葉を引用します
55장1절에나와있습니다이사야55장1절53장
53章の
1절
1節
예이사야선지자가자신이하나님의말씀을듣고그것을전하였다이렇게말하고있습니다
이사야預言者が神様の御言葉を聞いてそれを述べ伝えたっていうふうに書いてあるんですけれども
그러나이스라엘은하나님의말씀을믿지않았습니다
だけれどもイスラエルは神様の御言葉を受け入れなかった
이어서바울은이사야의말을해설합니다
そしてイサヤはそのパウロはイサヤの御言葉を解釈するんですが
예로마서10장17절을한번다같이읽어봅시다로마서10장17절
로마10章17節を一緒に読んでみましょう
한번읽어봅시다
3はいそのように信仰は聞くことから始まり聞くことはキリストについての御言葉によるのです
자들음이없이는믿음이생기지않습니다
私たち聞かなければ信仰は入ってこないです
キリストの말씀이없이는들음이생기지않습니다
キリストについての御言葉を聞かなければ信仰は入ってこないです
따라서순서는이렇습니다
だから順番はこうなんですね
말씀들음믿음말씀들음믿음
御言葉を聞くことによって信仰が始まります
믿음의기초는언제나이말씀입니다
信仰の基礎っていうのはいつも御言葉です
들음은단지중개적인역할을할뿐입니다
聞くことはいつも中間的な役割しかできないんですね
그러므로믿음의유래는전하는사람에게있는게아니라말씀하시는하나님에게있습니다
그것은その人述べ伝える人にあるんではなくその神様の御言葉にあるんですよね
그러니까말씀하시는하나님이중요한것이지그러한믿음의유래를전하는사람이중요한게아닙니다
미코토바나를슈가다이셋되었대そのノベツタエル人が大切じゃないわけですよね
물론믿음을유래를전하는사람이중요하지않다는것이아닙니다
もちろんそのメッセンジャーが重要じゃないというわけではないですよね
그러나말씀하시는하나님이없다면믿음의유래를전하는사람도없을것입니다
미코토바오가다띠그레르시가오라르나케레바소레오노베츠타엘시도모이나이와게되시오네
말씀을전하는사람은전하는이런통로일뿐이지말씀을전하는사람이하나님이아닙니다
미코토바오노베츠타엘시도っていうのは通路でにすぎない神様ではないんですよね
한국교회가많이타락한것은성도들이너무말씀전하는목사에게집중하기때문이아닌가생각합니다
한국의교회가たくさん타락した理由の一つとして本当にその御言葉を述べ伝える牧師先生にあんまりにも集中してしまったところにあると思います
그래서제가그직전교회에서29년목회할때성도들이너무제게집중하지않도록 제가 주의는 하기는 좀 했습니다.
私も本当に御言葉を述べ伝えるものとして生徒たちが私ばっかり私に集中しすぎないようにしました。
그러나 완전하진 않았습니다.
もちろんそれは完全にできるようなものではないです。
가끔 제가 예수님이 되었습니다.
私もたまにイエス様になってしまいました。
큰 죄를 지었죠.
大きな罪でした。
회개했습니다.
悔い改めました。
자, 그래서 설교가 무엇일까요? 설교가.
説教とは何でしょうか?
세상에서 지금 일하시는 하나님을 보라. 이것이 설교인 줄 압니다.
今働いている主を見なさいこれが説教です。
지금 후쿠오카에서 일하시는 하나님을 보시오.
今福岡で働いている主を見なさい。
이것이 목사님이 근본적으로 전하는 설교인 줄 압니다.
그래가 목사님方의 근본적인 메시지です.
자, 다음 18절로부터 21절을 보시기 바랍니다.
18절から
바울은 이스라엘을 논박하고 있습니다.
바울은 이스라엘을 このように 言っています.
이스라엘은 충분히 들을 수 있는 기회와 알 수 있는 기회를 가지고 있었지만 그것을 무시했다는 것입니다.
충분히 彼らは 聞こえていたし 受け取ることができたけれども それを拒んだということですね。
그 기회는 여러 가지 방식으로 주어졌습니다.
それはいろいろな方法をもって与えられたものです。
첫째로 바울은 시편 19편 4절을 인용하여 이스라엘에게 들음의 기회가 만물을 통하여 주어졌다는 것을 말씀하고 있습니다.
その御言葉は全地に響き渡って全ての人々が受け取るチャンスが与えられたというふうに書いてあります。
그러나 이스라엘은 만물을 통하여 하나님의 말씀을 들을 수 있는 기회를 거절했던 것입니다.
でも全てのその人々に与えられたそのチャンスをイスラエルはそれを拒んだということなんですね。
둘째로 사도 바울은 두 가지 성구로 이스라엘에게 알매 기회가 주어진 것을 입증합니다. 알매 기회.
知ることのできる機会が与えられたっていうふうに語っています。
그 내용은 19절부터 21절에 있습니다.
19節から21節に書いてあるんですけれども
한 번은 모세가 말한 바와 같이 이방인들에 대한 그 시기와 이방인들 때문에 오는 분노를 통해서 주어졌습니다.
それはモーセの時と同じように違法人に対するこの嫉妬そういう怒りそういったものを通して現れたものがあります。
19절에 그런 내용이 나와 있습니다.
19節にそういった違法人に対するこの怒り あなた方は怒らせるというふうに書いてありますよね。
한 번은 이사야가 말한 바와 같이 하나님의 적극적인 찾아짐과 기다림을 통하여 주어졌습니다.
네. 이사야 65章1節から見てみますと本当に主の忍耐と主が待つことによってそれが可能になったというふうに書いてあります。
그 내용이 이제 20절부터 21절에 나와 있습니다.
그것이 또 로마서 10장 20절부터 21절에書いてあります.
그러나 이스라엘은 이런 방식을 통하여 하나님의 말씀을 알 수 있는 기회를 스스로 거절했습니다.
이스라엘은
이런 내용이 이스라엘의 거부의 내용입니다.
이것이 이스라엘의 거부의 내용이었습니다.
이제 마지막으로 이스라엘의 회복인데 10분간 쉬고 다시 힘을 모아가지고 마지막에 집중하겠습니다.
그리고 이스라엘의 회복なんですけれども 10분간 休んで そして全力でいきたいと思います。 할렐루야, 감사합니다.
네, 즐거운 휴식 시간입니다.
자, 休まれたでしょうか?
예, 이제 마지막 시간인데 예,
午前の最後の
예, 바삐 달려가야 되겠습니다.
急いでちょっと走っていかないといけないです。
자, 마지막으로 이제 이스라엘의 회복입니다.
最後に 이스라엘의 회복についてです。
그 뭐 11장 1절로부터 36절의 그 내용입니다.
11章の 끝에 1節から 36節の この全体の内容ですね。
바울은 이스라엘의 선택과 이스라엘의 거부에 이어 이스라엘의 회복에 대해서 말합니다.
パウロはイスラエルの選択、そしてイスラエルが拒否したこと、そしてイスラエルの回復についてこのように語っています。
이11장본문은먼저두번에걸쳐서그러므로내가말하노니라는표현으로두단락으로나누어집니다
11章はですね、2つの段落で分けることができるんですけど、
1절11절에그러므로내가말하노니
なんて書いてありますか、
1절11절에그러므로내가말하노니두단락으로나눠집니다
2つの段落で1節と11節もでは尋ねましょうとかですね、このように日本語ではちょっとするとっていう単語を使ってるんですけど、このようにして言いますという、まあ、言語的なあの段落でこのように分けられるみたいです。1節と11節ではですね、
이어서25절에형제들아라는호칭으로새단락이시작됩니다
そして1節11節がそのように新たな段落2つの段落に分けて25節ら兄弟たちをということで、新たなスタートがまた始まります。
마지막으로33절부터36절에이스라엘의구속역사를총정리하는송영이나옵니다
そして33節から36節まではイスラエルの歴史を全部まとめる、そのようなまとめの役割ですね。なので4段落ぐらいにこれ分けられているっていうことですね。
가장먼저11장1절로2절상반에서주제를제시합니다
11章の1節そして2節の前半部分を通して主題ですね、この箇所の主題を語っています。
자1장11장1절로2절아2절전체를한번읽어봅시다11장1절2절을읽어보겠습니다
11章1節と2節共に読んでみましょう。せーの。すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか？絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤ民族の出身です。神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありません。それともあなた方は聖書がエリアに関する箇所で言っていることを知らないのですか？彼はイスラエルを神に訴えてこう言いました。
ね、자1절상반에보면우선하나님이자기백성을버리셨는가질문을던집니다。
1節の前半部分を見ると神様ご自分の民を退けてしまわれたのですかという質問を持ってから始めますね。
바울은시편94편14절을인용하여그렇지않다는사실을입증합니다
파울은시편94편14절을통해서ですね、そうではないっていうことを立証します。
2절상반인데요2절상반인데
2章のこう前半の部分なんですけど2節の前半部分なんですけど
제가시편94편14절을한번제가읽겠습니다여호와께서는자기백성을버리지아니하시며자기의소유를외면하지아니하시리로다시편19편94편14절여호와께서는자기백성을버리지아니하시며자기의소유를외면하지아니하시리로다
94편の14節まことに主はご自分の民を見放さずご自分のものである民をお見捨てになりませんという御言葉をこのように語っています。
パウリイスラエル회복에대해서이렇게고집스럽게연구하고주장하는이유는하나님께서주신민족의식때문입니다
このようにパウロが固執してこのようにイスラエルの民について語るのは主が彼らに与えられた民族意識のゆえにそのようにしています。
자이제먼저로마서11장2절중반부터10절까지해서이스라엘의회복과남은자에대해서살펴보겠습니다
이스라엘의残りの民とその回復についてですね2節の後半부분から見ながらそのことを分かち合っていきたいと思います。
바울은하나님이이스라엘을버리지아니하셨다는것을다루면서남은자사상을확인하고있습니다
なので神様がイスラ パウロは神様がイスラエルを捨てていないっていうことをですね残りの民残された民という思考を持ってからこれを解説します。
이스라엘 가운데 남은 자만이 회복된다는 말씀을 하고 있습니다.
이스라엘의 민의 가운데 남아있는 자만이 회복된다는
이것을 위하여 먼저 성경적인 증거를 말하고 2절 하반에서 4절에서 이어서 실제적인 해석을 말하고 있습니다.
2節の後半そして4節のところで実質的なそのような回答を出しています。
먼저 성경의 증거를 보겠습니다.
まずは聖書の証拠ですかね。それを見たいと思います。
예, 11장 2절 중반부터 4절인데 바울은 성경적인 증거를 위해서 엘리야 사건을 채택합니다.
성서에 どのように 語っているか その証拠を表しながらですね 2節の後半から 성서가 엘리야에 관する 箇所で 言っていることを ということを 出してきます。
첫째로 열왕기상 19장 10절 14절을 인용하여 엘리야의 송사를 말하고 있습니다.
列王記 19章 10節 14節を 인용して 엘리야의 송지ですかね 송지를 語っています。
송사의 내용은 이스라엘에 의한 선지자 살해와 제단 파괴입니다.
なので、その掃除の内容はイスラエルの預言者の預言者を殺すことと祭壇の祭壇、そうですね、その生贄を捧げるその祭壇が壊されたことについて、このことを語っています。
여러분, 선지자하면 무엇이 생각납니까?
皆さん預言者と言ったら どのようなことを思い出すでしょうか?
선지자는 하나님이 이스라엘에게 오는 통로입니다.
預言者というのは神様がイスラエルに語るその通りよき管ですね。管のようなものです。パイプのようなものです。 通路です。
이 교회 입구에 이 성막이 전시되어 있는 것을 보았습니다.
教会の入り口のところに幕屋がこのように飾ってある、そのポスターとかですね、このような幕が飾ってあるのを見ました。
거기 제단이 있는 것을 보았습니다.
そのところに祭壇があるのを私は見ました。
제단이 무엇입니까?
祭壇とは何ですか?
이스라엘이 하나님께로 가는 통로입니다.
祭壇は神様に、イスラエルが神様へ行く通路であります。
그러면 선지자를 죽이고 제단을 헐어버린 것은 무엇을 의미합니까?
では、イスラエルがその当時預言者を殺し祭壇を壊したということは何を表していますか?
하나님이 이스라엘에 오는 길을 막은 것입니다.
神様がイスラエルに来るその通路を閉ざしたということです。
하나님에게 나아가는 길을 막은 것입니다.
또 이스라엘의 민이 하나님께 이끄 통로도 閉ざしたっていうことです。
이것은 이스라엘의 전적인 죄악의 모습입니다.
これが 이스라엘의 전체적인 その 本当に 이스라엘이 죄를 犯した その 様子であります。
둘째로 바울은 열왕기상 19장 18절을 인용하여 하나님의 대답을 말하고 있습니다.
そして、2つ目にはですね、列王記19章18節を通して神様の答えについて語っています。
자, 우리 11장 4절을 다 같이 읽어 봅시다.
11장 4節ですね。今日の ローマ 11章の 4節のところを共に読んでみましょう。 中小4節大丈夫ですか。せーの。ところが彼に対して何とお答えになりましたか。バールに膝をかがめていない男子7000人が私のために残してある。
절망하고 있는 엘리야에 대해서 하나님의 대답은 남은 자를 두었다 이것이었습니다.
絶望しているエリアに対してそのところに残された民ですね。残された民、膝をかがめていない残された民男子7000人がいるよというその残された民という言葉を使ってこのようにエリアを慰められます。
그 남은 자의 숫자가 몇 명이라고 말씀하셨습니까?
残された民が何人って書いてありますか? ここに
7,000명?
예, 7,000ですね. 男子 7,000です.
자, 그들은 어떤 사람들입니까?
彼らはどのような人でしたか?
우선 남은 자는 하나님을 위한 사람들입니다.
残された民はまずは神様のために生きている人たちです。
하나님은 하나님과 진실한 교제를 위하여 남은 자를 세우셨습니다.
神様は神様とその親密な誠の交わりのために残された民を その民を残されました。
남은 자는 스스로 존재하는 것이 아닙니다.
残された民というのは自ら存在するわけではありません。
하나님에의하여하나님을위하여존재하는것입니다
神様のために神様によって彼らは存在するのであります
또한남은자는우상을거절한사람들입니다
またこの残された民は偶像を拒否偶像を拝まない人たちであります
셋째로남은자는완전수입니다
そして3番目に残された民というのは完全数でもあります
자한쪽괄호2번현재적인적용을살펴보겠습니다
では今聖書の証拠のところを見たんですけど2番ですね括弧2番1の括弧2番で現在的な適用っていうところをちょっと見たいと思います
5절부터10절에그내용이나오죠
5節から10節にこの内容が出てきます
사도바울은엘리야사건을현재적으로적용하고있습니다
使徒パウロはですねエリアのこのエリアの時に起きたその事件ですね。このようなことを今、現在的にこれを適用しています。
パウルは두종류의남은자를말하고있습니다。
パウロはこのところで二つのタイプの残された民、残りの民について語っています。
첫째남은자는선택된자들입니다。
一番目の残されたものというのは、選択されたものということです。
바울은그들을헬라말로레인마라고부릅니다
パウロは彼らまず第一番目の人々を語ってレインマと呼びます
둘째남은자는유기된자버려진자들입니다
2番目に残ったもの残された民というのは捨てられたものについて書いています
바울은헬라어로그들을로이포이라고부릅니다
パウロはギリシャ語で言語的にですねロイポと彼らを呼びます
조크한마디하겠는데일본어비슷하죠
ジョーク一つ言いますけどまた日本語にちょっと似ているということです
별로우습지가않은것같습니다
別にあんまりロイポってなんだろうって思っているかもしれないです
선택된남은자에관해서는5절6절하반에이제있는데과거와같이현재에도선택된남은자가있다고말합니다
過去のようにですね今も選択されて残された民がいるっていうことをですね5節と6節にパウロは書いています
현재남은자레인마는은혜의선택을따라된사람들입니다
この今、この現在ですね、ローマ人への手紙の現在で残されていた民について語って、選択された残された民、レインマは、恵みによって彼らが残されたものになったっていうことを書いてあります。
그것은사람이노력으로성취한것이아닙니다。
それは人が努力して自分が残された民、自分の努力によって残された民と名指されたのではありません。
다만하나님이은혜로성취하신것입니다
ただただ神様の恵みによってそのように主が残りの民をこのように取っておかれたということです
자여기서부터얼마간좀내용이깊으니까집중하시기바랍니다
なのでちょっと今から深い内容になるので集中してくださいとのことです
집중하셔야돼요
集中しないといけない
남은자가되는일에있어서사람의행위는전적으로배제됩니다
残りの民になるにあたっては人の努力や人の行いっていうのは完全に排除されます
오직하나님의은혜만이작용합니다
ただ神様の恵みだけが適用されます
만일에사람의행위가포함된다면은혜가은혜되지못합니다
もし人の行いやその行動がその中に入るとしたらそれは恵み本当の誠の恵みとはなりません
자그리고유기된남은자에관하여는7절로부터10절에나오고있습니다
そして捨てられたその残された民ですねそれに対しては7節から10節に書かれています
과거와같이현재에도버려진자가있다는것입니다
過去もそのように捨てられたイスラエル、まあ、選択はされているけど捨てられた民がいたように今この時代にも今の時代にもそういった民がいるということです。
그들은선택된남은자를제외한모든남은자를의미합니다。
それは選択された残りの民ですね。主がそのところに残されたその民以外の民について、それが捨てられた民であるということであります。
그런데그들은완악하여졌다고말합니다。
でも彼らは頑固になったっていう、鈍い心を持ったっていうことを書いてあります。
바울은이번에는유기된남은자들의 완악함을지적하고있습니다
その固くなさをパウロはこのところで指摘しています
유기되는일버려지는일에있어서사람의행위가전적으로고려되고있습니다
そしてこのところで捨てられるにあっては人の行いが全体的にですね指摘されているところを見ることができます
즉사람의악한행위가하나님의심판을자극하게됩니다
人の悪い行いその悪的な行いが神様の審判をこのように影響を及ぼします
선택과구원을위하여는인간의행위가상관없는하나님의행위가중요합니다
選択と救いという主からのその選択と救いというのは神様の行いであります
그런데유기와심판을위하여는인간의행위를고려하는하나님의행위가중요합니다
でも捨てられることまた審判を受けることについては人間のこう人間の行いですね。そしてそれに対するそれが影響してくるということ。人間の行いがそれに影響してくるということです。
여기가가장어렵고가장중요하기때문에제가다시한번말하겠습니다。
ここが本当に大切で難しいところなのでもう一度言います。
선택과구원을위하여는인간의행위와상관없는하나님의행위가중요합니다
選択と救いに対しては人間の行いとは関係なく神様の行いが大切であるということ。
그러나유기와심판을위하여는인간의행위를고려하는하나님의행위가중요합니다。
でも捨てられること、勇気ですね。捨てられること、そして審判することにあっては人間の行いが考慮され、そして神様の行いが大切である。ということです
솔직히말해이해가되십니까
正直に理解ができるでしょうか
이제는모르나후에는알리라주님말씀하십니다
今はまだ悟ることができないが後では悟るようになると主が語られます
농담이아니라진담입니다
冗談でなくて本当のお話です
저도이스라엘회복을2010년에야깨달았습니다
私はイスラエルの回復についてごく最近2010年になってや初めてそれについて悟りました。
목사된지32년만에깨달은것입니다。
牧師になって32年過ぎた後初めて悟ったということです。
그러분들로그러므로이해못하셔도여러분은죄가없습니다。
なので皆さん今理解できないと言って皆さんには罪はありません。
위로가되십니까？
慰めになってますでしょうか？
완악한남은자들에게하나님은어떤반응을보이십니까
かたくなになっている本当に鈍い心を持った人たちに神様はどのような反応を示されるでしょうか
바울은두개의구약성경구절을통해하나님의반응을설명합니다
パウロは二つの聖書の箇所を通して旧約の聖書の箇所を通して神様の反応について示しています
첫째로신명기29장4절과또이사야29장10절을인용합니다
신명기의29장4절そして이사야29장40절을인용합니다
바울은이말씀에서특히오늘날까지또항상이라는말에주의를기울입니다
바울은この箇所
오늘날까지항상
この箇所でですね今日までということまたいつもというこの2つの単語をとても重視して使います重視します
옛날과지금을함께포함하는이중적인어법입니다
過去と今は一緒であるこのような二重的用法を使ったこのような語りであります
오늘날까지또는항상이라는표현은옛날에도지금도계속살아있는것으로이해를하는것입니다
그런데今日まで、また、
오늘날까지항상。
항상。いつも。今日までといつもというこの単語はですね、今ま、
옛날에도지금도、
昔と、
유기된자들이있다는그런、ね、예、버려진자들이
있다。昔も今も、このように捨てられた者たちがいるよっていうことを表している単語であります。
그러니까옛날이나지금도남은자들이있고옛날이나지금도버려진자들이있다는것입니다
だから昔も今も今日までっていう言葉を使って昔も今も捨てられたものがいるし昔も今も 残された民がいるんだよっていうことを語っているところであります。
이런그버려진자들에대해하나님께서는마음도눈도귀도모두막아버리셨습니다
このような捨てられた民についてはですね目も耳も心も閉ざしてしまわれました。
한번11장9절로10절을다같이읽어봅시다
ローマ人への手紙11章9節と10節共に読んでみましょう。せーの、ダビデもこう言います。彼らの食卓は彼らにとって罠となり網となりつまずきとなり報いとなれ。その目はくらんで見えなくなり、その背はいつまでもかがんでおれ。ね、
이제다윗의시편을인용하고있습니다。
ここではダビデの詩編を用いています。
유기된자들은눈이다친자가되는것입니다。
捨てられたものは目がくらんでいるものになる、見えなくなっているものになります。
요약하면사도바울은이스라엘가운데오직선택된남은자만이회복되는것을말합니다
なので요약すれば이스라엘의民の中で選択された者たちだけ、その残された民だけが救われるっていうことを語っています。
아멘이십니까
아멘でしょうか
아멘가장어려운지대를빠져나왔습니다
一番難しい部分を皆さんが通りました。
자두번째이스라엘의회복과이방인
して2番目はイスラエルの回復とそして異邦人ですね。2番目をプリントのですね C の2番を見てください。
11절부터24절에그내용이나와있습니다。
11章の11節から24節にその内容が記されています。
바울은하나님이이스라엘을버리지않으셨다는사실을다루면서이방인의문제를다루고있습니다。
パウロはイスラエルの民が捨てられていないっていうことを語りながら異邦人のことについて語っています。
1절에이어서두번째그러므로내가말하노니로도입이되고있습니다。1절에이어서두번째
1節に続いて11節ではでは尋ねましょうっていうことをですねもう一度言いますというような言葉を用いてこの段落が始まります。
바울은이단락에서이방인이이스라엘회복을위하여어떤역할을하는지설명합니다。이방인이이스라엘회복을
위하여この段落では異邦人がイスラエルの回復のために異邦人がどのような役割を果たすかっていうことをパウロは語っています。
정확하게말하자면이스라엘회복과이방인이어떤관계가있는지설명합니다。
そして的確に言いますとイスラエルと異邦人の中にどのような関係性があるかについて、パウロは語ります。
먼저이스라엘의넘어짐이이방인에게구원을주었다는것을설명합니다。
まずイスラエルがそのように受け入れなかったことが異邦人に救いをもたらしたことになったんだよということをパウロは説明します。
그리고이방인의구원이이스라엘에게시기를일으켰다는것을말합니다。
また異邦人の救いがイスラエルの民に嫉妬、このような嫉妬する心を与えたということを語っています。
이상의내용은11절부터16절에나오고있습니다。
その内容は11節から16節に書いてあります。
이어서17절에서24절에서말하고있습니다。
そして続けて17節から24節にもその内容が語られています。
이스라엘의꺾여짐이이방인에게붙여짐을주었다는것을말하고있습니다。
이스라엘이오られたことによって異邦人がその枝につながることができたっていう内容をこのところで説明しています。
그리고이방인의붙여짐은이스라엘의붙여짐을예견한다는것을말하고있습니다。
そして異邦人がくっつくことは予言的にイスラエルも元のところに戻るよっていうことを語っています。
여러분에게배부한그올리브나무그그림도표를한번보시기바랍니다。
皆さんに配布したこのオリーブの木のですね、この表をちょっと見ていただければ。
나중에담임목사님에게설명을잘들으시기바랍니다。
後で主任先生によくこの説明を聞いていただければと思います。
이시간에는간단히만말씀드리겠습니다。
このところでは簡略に皆さんに説明します。
이것은맨밑에서부터오른쪽맨밑을보시기바랍니다。
右の一番下からまず見ていただければと思います。
그오른쪽맨밑에보면 Jewish people 유대인그래서이때는그예수이전에 그냥 그 유대인들을 말하는 것입니다.
なので、このイエス様以前ですね、この25CEというのはですね、ユダヤ人だけっていうサークルを皆さんが見ることができます。
그러니까 예수 오시기 이전이기 때문에 구체적으로 그 예수와의 복음을 듣지 않은 상태의 유대인들.
예수様が来られる前なので、イエス様が来られる前、イエス様の話を聞いていないユダヤ人たちということをこのところで見ることができます。
그리고 그 왜 오른쪽 맨 왼쪽에 보면 그 보기 표시가 나오고 있습니다. 그래 보기 표시.
여기. あと一番右の端っこの下にですね、この ダビデの星十字架そして四角というですね、その絵が出ています。맨
위에 다윗의 별은 유대인들을 가리킵니다.
一番上のダビデの星はユダヤ人を表しています。
십자가는 이방 기독교인을 표시합니다.
十字架は異邦人のクリスチャンを表しています。
또 그 네모 속에 이렇게 좀 점점점 뭐를 찍히고 하는 건 메시아닉 그 주들 예수를 영접한 유대인들을 의미합니다.
なので四角の中にこのように点々点々ってなって、こう灰色っぽくなっている部分はメシアニックユダヤ人ですね。イエス様を信じるユダヤ人たちについてこのところに書いています。
그리고 그 이제 맨 밑에서 두 번째 동그라미 거기 보면 예수님 시대와 그 제자들 시대의 상태입니다.
そして今、一番下から二番目の、 ダビデの星と丸っていうのはですね、イエス様の時代、そして、その弟子たちですね。その時代を言っています。こう上に、イバン人に、
이렇게 예수를 영접하게 된 그런 시대입니다.
そしてそのすぐ上が異邦人がイエス様を受け入れる時代ですね。そのところを表しています。
그러니까 이스라엘에 이방 기독교인들이 편입된 그런 시대입니다.
이방인과 이스라엘의 크리스천たちにこのように仲間とされたっていうんですかね、入ってきた。そのようなことを表しています。
그 위의 그림은 이제 바울 이후에 이방인 기독교인들이 주도권을 잡은 시대를 의미하죠.
そして70Cっていうのは異邦人のクリスチャンたちが主導権をこのように握り始めて、その数も増えてきた、そのような時代を表しています。 パウロの時代ですね。
위에 그 떨어진 두 가지가 떨어져 있죠.
その上は、ユダヤ人たちと、そして、異邦人のクリスチャンたち、このように離れている様子を見ることができますね。4世紀、4th century って書いてあるんですけど。じゃあ、4世紀以降のそのようなことを語っているんですけど、4世紀以降へ、教会が、パン・ユデジュイル・マラゴ、イエシュアル、イスラエル、イエシュアル主義民族로해서、
뭐 유대적인 요소들을 모두 잘라버려서 단절이 된 것입니다.
この当時に何が起きたかっていうと、ユダヤ人、反ユダヤ主義的なそのような動きがクリスチャンの中で広まり始めます。そして、ユダヤ人たちがキリストを殺したっていうことに対してですね、ユダヤ教のすべてを、良いものも悪いものもすべて取り去ってしまう、そのような行動が4世紀以降に、異邦人のキリスト教の中に、
生み出されてきます。この時代はですね、4世紀からごく最近までですよね、イスラエルが私たちだって異邦人のクリスチャンたちが言ったんですね。地間神学ですよね。私たちがイスラエルはイエスキリストを
拒んで、捨てたので捨てられたって、神様から捨てられた民であって、私たちが新しいイスラエルだっていうことを語っています。え、こう
위를 또 보시면 이것은 이제 이스라엘 사람들이 예수아를 영접하기 시작한 본격적으로 영접하기 시작한 19세기 이후를 의미하겠습니다.
そしてその上の絵がですね、イスラエルの民がまたイエス様を受け入れ始めた19世紀以降の絵を表しています。
그러니까19世紀부터지금까지를의미한다보겠습니다
で19世紀から今ですね、今のちょうど今の時代までを今この絵が、上から2番目の絵、右の上から2番目の絵が表しているということができます。
그위는이제이로마서11장에또9장부터11장의결론인25절에그리하여온이스라엘이구원을받으리라하는앞으로거국적으로이스라엘이구원을받을그럴때를의미합니다
そしてその上は終わりの日ですね。ローマ書11章の26節ですからね。そのすべてのイスラエルが救われるっていうその絵を表している様子でもあります。
참어려운설명을들으셨습니다。
本当に難しい説明を皆さんが聞きました。
이제는모르지만후에는알것입니다
今は皆さんがよく理解できないですけど後に皆さんが理解するようになります。
아마이런도표를들고공부한신학생들은아무도없는줄압니다
このような表を持って勉強した신학생は多分歴史上いないんではないかって思われます。
자부심을가지시고사명을잘하시기바랍니다
皆さんプライドを持って皆さんの使命を全うするように祝福します。
担任목사님을통하여이도표에대해서질문하시고잘공부하시기바랍니다
そして主任先生を通してこの表を勉強してよく勉強するように質問してよく勉強するように祝福します。
자이제시간범위안에서나머지를설명하겠습니다
残りを説明したいと思います。
시간이다가오면중간에서빨리결론으로넘어가겠습니다
時間が近づけばですね途中でも結論をすぐ出して終わらせたいと思います。
자
結論に飛びたいと思います。
이스라엘회복과이방인에서첫번째이스라엘의넘어짐에대해서살펴봅시다
이스라엘의회복과이방인についてですね이스라엘이どのようにこのように転んだかっていうことですね。そのことについて見たいと思います。
11절서부터16절의내용입니다。
イスラエルの違反って書いてありますね。11節から16節の内容です。
먼저바울은이스라엘의넘어짐이어떻게이스라엘회복으로연결되는지를말하고있습니다。
どうやってイスラエルがそのように違反したことが異邦人の救いへとつながっていくのかっていうことについて説明しています。
여기에서바울은또하나의중요한문제를던지고있습니다。
でこのところでもう一つパウロはですね大切なことを語っています。
이스라엘의넘어짐에대하여설명합니다。
イスラエルの違反、イスラエルが転んだことについて語っています。
이스라엘의넘어짐은완전한넘어짐이아니라는것입니다。
でもイスラエルの違反、この転んだことは完全な転びではないっていうことをはっきり語っています。
그넘어짐에는목적이있다는것입니다。
その転んだ背景には目的があるということです。
믿으십니까?
皆さん信じますか?
그것은결국이방인들에게복음을전하여그들을구원으로이끄는것입니다。
それは彼らが拒んだことによって異邦人に福音が述べ伝えられ、異邦人が救われるためのその一時的な転び、一時的な違反であったということです。
그때이스라엘은시기하게되는것입니다。
その時イスラエルの民は嫉妬するようになるということで救われる異邦人たちが救われることによってですね。
바라기는후쿠오카교회성도들이이스라엘이시기할만큼예수아를잘믿으시기를바랍니다。
私は本当に願わくはですね、このフルゴスペル福岡教会の皆さんがですね、イエスは本当に親密に信じまた交わることによってですね、イスラエルがそれを見てから嫉妬するようなそのような教会の皆さん一人一人となるように祝福します。
설명잘했습니다。
よく説明しました。
저그래서후쿠오카성도들때문에이스라엘의영혼들이한사람이라도더예수아에게돌아오는역사가가속도로일어나기를바랍니다。
福岡にいる神のこの家族を通してですね、本当にイスラエルの人々が一人でも多く救われることを心から願います。
예이단락의주제어는시기 질투입니다。
この단락の主題単語は主の単語は嫉妬です。
이스라엘은이방인에대하여두가지면에서시기를합니다
이스라엘은2つ이방인에대해시도합니다
첫째로이방인이얻은구원에대해서시기합니다
まず第1番目は異邦人が受けたその救いについて嫉妬するようになります
11절부터12절에그내용이나옵니다
11節から12節にその内容が出てきます
한번11절12절읽어보겠습니다
では11節12節ともに読んでみましょうせーのでは尋ねましょう彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか絶対にそんなことはありませんかえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのですそれはイスラエルに妬みを起こさせるためですもし彼らの違反が世界の富となり彼らの失敗が異邦人の富となるのなら彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう
アメン。アメン。보세요이렇게이스라엘의넘어짐은이방인에게구원의기회가되는것입니다
이스라엘이倒れたことは異邦人に救いの機会が救いの機会となったということです。
그런데이방인의구원은이스라엘에게시기를불러일으킵니다。
でも異邦人のその救いはですね、その妬みを起こすようにイスラエルのために妬みを起こすようになります。
결국이방인의구원은이스라엘의회복에중요한동기가되어지는것입니다。
結局異邦人の救いというのはイスラエルの民が救われるその動機となっていくのです。
그런데여기에서바울은더중요한사실을설명합니다
でも바울はこのところでもっと大切な内容を説明します
이스라엘의실패가세상과이방인에게부여함을준것보다도이스라엘의회복은세상과이방인들에게더큰부여함을줄것이라는점입니다
12節の内容ですね彼らの違反が世界の富となり彼らの失敗が表示の富となるのなら彼らの完成はそれ以上のどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょう
아멘
아멘
둘째로이스라엘은이방인이받은전도에대해서시기합니다
そして2番目は이스라엘が受けたその伝道ですね伝道異邦人が受けたその伝道について嫉妬妬むようになります
한번13절부터16절을다같이읽고설명을드리겠습니다
13節から16節を共に読んでそのことを説明したいと思います13節からせーのそこで異邦人の方々に言いますが私は異邦人の人ですから自分の務めを重んじていますそしてそれによって何とか私の同国人に妬みを引き起こさせその中の幾人でも救おうと願っているのですもし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることでなくて何でしょう初物が清ければ粉の全部が清いのです根が清ければ枝も清いのです
바울이이방인의사도가된목적이무엇입니까
なので바울이이방인의使徒と呼ばれるようになった이방인의使徒となった理由は何ですか
이방인에게복음을전하는이유가무엇입니까
이방인이福音を述べ伝える彼の目的その理由は何ですか
그것은이스라엘에게시기를일으키기위한것입니다
それは이스라엘のために妬みを起こすためです
14절에보니까이는내고륙을아무쪼록시기케하여저희중에서얼마를구원하려함이라했습니다
そしてそれによって何とか私の同国人に妬みを引き起こさせその中の幾人でも救おうと願っているのですと14節に書いてあります
결국이방인에게전도하는것은이스라엘회복의중요한동기가되는것입니다
なので異邦人を伝道するということはイスラエルの回復の大切なその動機となるということです
그런데바울은위에서와같이더중요한사실을설명합니다
でも上のようにですね本当にもっと大切な内容をパウロは説明します
이스라엘의버림이세상의화목이되었다면이스라엘의회복은부활의생명을의미한다는것입니다
네15절의말씀もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることでなくて何でしょうこの復活についてこのところを書いています
여기15절에서바울이죽은자가운데살아나는것은무엇을의미할까요
なのでこの15節で死んでよみがえることは何を表しているでしょうか
이스라엘의민족전체가다시하나님의백성이될때역사의종말이온다는것입니다
이스라엘의民がですね예수様に立ち返るとき神様の民になるとき この世の終わり、この終末が来るということをこのところで表しています。皆さん信じますか？
그때에죽은자의부활이이루어질것으로기대하고있습니다。
なのでその時に死んだ者たちが蘇ることを私たちは期待しています。
그러므로이스라엘의회복을모르면종말을바로바로정확히이해할수가없습니다。
なので皆さん、이스라엘을正しく見ることができなければ終末論について正しく理解することはできません。
パウリ내리는결론은이러합니다。
パウロがこのところで語った結論はこのようなものです。
10절을한번다같이읽어봅시다。11장10절。
11章10節を読んでみましょう。せーの。その目はくらんで見えなくなり、その背はいつまでもかがんでおれ。
읽어한국말로눈이멀고어예어그는그냥지나가서그지나가도록하고요、네、거기저기처음익은곡식이거룩한적거기어디있지처음익은곡식이거룩한적거기
아16절
16절어잘못죠16절을한번16절
을、네、
죄송합니다
16절을すみません
16절을다같이읽어보세요16절을
ともに読みましょう。せーの。初物が清ければ粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。アメン。
무슨뜻인지아시겠어요？
その内容を理解できるでしょうか？
이번에는다정확히아시고아멘하시기바랍니다。
皆さんが正しく理解してアーメンするように祝福します。
처음익은곡식그리고뿌리는이스라엘의족장들을의미합니다。
初物、この初物はイスラエルの族長たちを表しています。
떡덩이와가지는이스라엘민족전체를가리키는것입니다。
そして粉と枝は、
이스라엘、
예、네、저기떡덩이와가지는전체、네、
이스라엘전체を表しています。
그러니까바울이내리는결론은이스라엘이회복된다는것입니다。
なのでパウロの結論はこのところで見ると、イスラエルは回復されるというのが彼の結論であります。
왜냐하면그이스라엘의아브라함이삭야곱족장이있기때문에결국이스라엘은신실하신하나님에의해서온이스라엘이구원을받게된다는것입니다。
なので初物であるそのアブラハム、イサク、ヤコブ、そのような族長たちですね、この先祖、その先祖に約束した神様、その真実な神様がその約束を必ず成し遂げて、このイスラエルの民全体を回復するようになるよということをパウロはこのところで結論付けています。言っています。
다시한번확인하면뿌리가거룩한즉가지도그러하니라。
なのでこのところでもう一度確認すれば根が清ければ枝も清いのですということを見ることができます。
자이제는17절부터24절에서이스라엘의꺾여짐에대해서한번살펴보겠습니다。
なので、先ほどあれですけど初物と根が族長イスラエルの先祖ですね。そして粉と枝がイスラエル全体を表しているということです。その次はイスラエルの、がおられる部分についてちょっと語りたいと思います。
이제바울은이스라엘의꺾여짐이어떻게이스라엘회복으로연결되는지를말합니다。
이스라엘がおられることがどのようにしてイスラエルの回復とつながるかっていうことをパウロはこのところ17節から24節に書かれています。
바울은여기서유명한참감람나무와돌감람나무비유를말하고있습니다。
そしてこのところで有名な野生のオリーブの木として純粋のオリーブの木に、
돌감람나무、참감람나무、돌감람나무의비유를。
野生種ともう一つは何ですか？
어디？뭐없어요？
野生種と栽培種ですかね。栽培種ですよね。栽培種。栽培されたものと野生ですよね。野生が本物ですよね。日本語的に言うとですね。野生と栽培種ですね。ありがとうございます。
자、첫째로、바울은감람나무비유를통하여、이스라엘이꺾여지고、이방인이접붙여진것을말하고있습니다。
이스라엘이
꺾여지고、 이방인이접붙여진것을말합니다
그래서17절을見るとですね이스라엘이오라れたことによってそしてあのこの異邦人の木がですねその枝がその木にくっつけられたことについて17節に書いてあります
이스라엘이꺾여진것은그들의불신앙때문입니다
이스라엘이오られたのは彼らの不信仰によって오られたっていうことを語っています
이방인이붙여진것은그들의신앙때문입니다
이방인이そのところに枝がくっつけられたっていうことは彼らの信仰によってそのことがなったということです
그러나바울은접붙임을얻은이방인들을향해두가지경고를합니다
でもこのように枝がくっつけられた異邦人に対して二つの警告をパウロは語っています
18절상반을보시면자랑하지말라는것입니다
18節の初めの部分を見ますと誇ってはいけないということです
자랑할이유가없는것은이방인이뿌리를보존하는것이아니라뿌리이스라엘이이방인을보존하기때문입니다
이방인이根を保存するのではなくて根はイスラエルの民です根っこイスラエルの民が이방인を保존するっていうことです
11장20절은한번다같이읽어봅시다
11章の20節をでは共にみんなで読んでみましょうせーのその通りです彼らは不信仰によっておられあなたは信仰によって立っています高ぶらないでかえって恐れなさい
여기서접붙임을받은이방인들에게뭐라고경고하고있습니까교만하지말라죠
なのでこのようにくっつけられた枝である異邦人に対してなんてこのところで警告していますか高ぶらないでかえって恐れなさいと語っています
21절을보시면교만할이유가없는것은하나님의어미하심때문입니다
21節を見るとですね、なぜ私たちが高ぶってはいけないかというと、主が惜しまれない。不従順であったイスラエル、元のね、その木であった、そのイスラエルもおるのであれば、ましては私たちくっつけられた枝はいつでも惜しまずそれをすることができるっていうことを21節で語っています。
여기에서바울은하나님의어미하심과인자하심에대한하나의결론에도달합니다
なので神様の真実さっていうんですかね正しさと その反対のまた恵みについてパウロは両方を語っています
この内容を알기위해서22절을읽어보겠습니다
その内容を悟るため22節を共に読んでみたいと思いますせーの見てごらんなさい神の慈しみと厳しさを倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなた方はその慈しみの中に留まっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。厳しさと慈しみですね。厳しさと慈しみ。
자、둘째로23절、24절에보면、바울은감람나무비유를통하여이스라엘이접붙여질것을말합니다
そして23節24節を見るとですねオリーブの木を例えを通してもう一度折られた枝がそのところにくっつけられることについて説明しています
이스라엘회복은두가지를근거로할때가능한것입니다
이스라엘의회복은두가지를근거로할때가능한것입니다이스라엘
하나는이스라엘의신앙입니다
一つ目は이스라엘의신앙であります
이스라엘이신앙을가지면회복됩니다
이스라엘이신앙을持てば回復されます
다른하나는하나님의능력입니다
そしてもう一つは神様の能力であります
하나님은자기백성이스라엘을회복시킬능력이있습니다
神様は自分の民である이스라엘의民を回復させる能力があります
믿으십니까
皆さん信じますか
이스라엘회복은이방인의구원에비추어볼때더욱확실한일입니다
なので이스라엘의회복과이방인의救いと照らし合わされる時もっと確実になります
돌감람나무인우리같은이방인이구원을받았다면참감람나무인이스라엘이구원을받는것은더말할나위가없습니다
栽培された本当にくっつけられた私たちが救われることができるのであれば元の野生ですねその元のオリーブの木がそのように救われるっていうのは逆ですか野生が 違法人ですか、はい、野生の私たちがそのところで、くっつけられた。あ、栽培所はもともとあったやつですね。なのでもともとあったやつがそのように、救われるのは当たり前だっていうことですね。もしこのような野生、このようなものが救われることができるのであったら、もともとからあったものは救われるのは、救われることができるのは当然であるっていうことをパウロは語っています。
자24절에그내용이있으니까한번다같이읽읍시다24절11장24절
24節、11章の24節を共に読みましょう。せーの。もしあなたが野生種であるオレーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木につながれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代議につながれるはずです。確かに。
세번째로、イスラエル회복과만민에대해서살펴보겠습니다。
はい。で、3番目はイスラエルの回復と万民についてですね、このところで見たいと思います。
25절부터32절의내용입니다。
11章の25節から32節の内容であります。
パウルは셋째로하나님이이스라엘을버리지아니하셨다는것을다루면서모든사람、만민의문제를다룹니다。
イスラエルの回復をパウロは語りながら、すべての民、万民について、その問題を語っています。このところで。
パウロは이것을신비라고표현합니다。
これはパウロはですね、神秘という単語を使って、説明しています。
25절을한번다같이읽어봅시다。
25節を共に読んでみましょう。せーの。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。神秘というのは奥義ですね。奥義です。
神秘라는말을나오는구절을말씀드릴테니까그냥메모만해놓으시기바랍니다。
この奥義という言葉を出てくる箇所を皆さんに説だけを言いますので、ただメモだけをしてください。
로마서16장25절
로마서16장25절에
에베소1장9절
에베소1장9절
골로새1장26절27절
골로사이비토의대감이1장26절27
신비는비밀스러운진리를말합니다
오크기というのは秘密の真理ですね秘められた真理を語っています。
제가말씀드린이구절또본문에서이신비의뜻은무엇이겠습니까
この箇所で私が語っているこの奥義の意味とは何でしょうか
전에는감춰져있으나지금은하나님의경륜에서드러나는그어떤것을말합니다
なので以前は隠されていたものであっても今は神様のその時が満たされることによってそれが明かされること、そのことを言っています。
時間に15分밖에안남았습니다。
時間が15分しか残っていません。
급합니다。
急いでいます。
우선이신비는이스라엘의완악과구원에대한것입니다。
まずこの奥義はですね、イスラエルの堅くなさとそして救いについて、語っています。
25절하반에서29절까지나옵니다
25節の後半から29節までこの奥義について語っています
25절하반에보면이스라엘은이방인의구원이충만에이를때까지완악하다고말하고있습니다
25節の後半を見ますとイスラエルが堅くなになるのは異邦人の救いの完成の時までであり、と書いてあります。
그러나26절부터29절에보면결국온이스라엘이구원을얻는다고말합니다
26節から29節のところを見ますと全이스라엘이結局は救われるようになるんだよっていうことを語っています。
여기에서말하는온이스라엘은하나님에의해서이루어지는전국가적인구원을말합니다
このところで全이스라엘이救われるというのは国家的昨日も言いました国家的全이스라엘の神様がなされる神様の道からによってなされる全이스라엘の救いであります。
パウルは이스라엘이구원받을이유를세가지측면에서설명합니다
パウルは이스라엘이救われることに対してその側面をですね3つの側面を通して語ります
첫째로 26절 하반에서 27절인데요. 성경의 증거 때문에 그렇습니다.
26節の後半から27節の部分が初めの部分なんですけど、聖書に根拠を置いているって、聖書が語っているがゆえにということです。
바울은 이 사실을 이사야 59장 20절로부터 21절로 증명합니다.
이사야 59장 20절과 21절을 인용해서 このことを語ります。
시간이 아무리 없어도 중요하니까 요건 찾아서 읽겠습니다. 이사야 59장 20절에서 21절.
20節から21節はこれはちょっと一緒に探してから読みたいと思います。 이사야 59章20節.
이사야 59장 20절로부터 21절. 나 저기 화면에 나왔네. 네.
共に読んでみましょう。 せーの。 しかし、シオンには贖い主として来るヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る主の御告げ。これは彼らと結ぶ私の契約であると主は仰せられる。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、末の末の口からも、今より常しえに離れないと主は仰せられる。
아멘.
둘째로 이스라엘은 28절에 나온 대로 이스라엘의 신분 때문에 구원을 받게 될 것입니다.
이스라엘은彼らの身分のために彼らは救われるようになります。
이스라엘의 현재 상태는 원수 상태이지만 이스라엘의 전통은 변함없이 남아 있습니다.
이마와 이스라엘의 아래가
이스라엘이 전통은 변함없이 남아 있기 때문에 지금은 원수 상태지만
이마와 敵対している 관계ですけど 이스라엘의 전통은 そのまま 変わっていません.
또 셋째로 하나님의 성품 때문입니다.
また 3번目は 神様の 性質が 故にです。
29절에 나옵니다.
29절에 그 것이 書いてあります.
이스라엘이 회복될 것은 하나님의 불변성이라는 성품에 근거합니다.
이스라엘이 회복되는 것은 하나님의 불변성입니다. 하나님은 오늘도 내일도 이스라엘은 変わることのない. 그 불변성에 이스라엘은 救われるということです.
여기서 한번 저를 따라하십시다.
私について言ってみましょう.
변덕스러운 사람을 의지하지 말고 변함없는 하나님을 의지합시다.
변덕.
변덕스러운.
変わりやすい人は信じないで、変わらないイエス様を信じましょう。せーの、変わりやすい人は信じず、変わらないイエス様を信じましょう。
아멘. 네. 하나님만 믿으시기 바랍니다.
神様だけ信じる皆さんとなるように祝福します。
사람은 사랑하시기 바랍니다.
人は皆さんが愛する対象でありますね。愛してくださるように祝福します。
사람은 사랑하고 하나님은 믿고 이렇게 하시기 바랍니다.
人は愛する対象なので、人は愛し、また神様は信じる対象、信じるように祝福します。
아멘. 또한 이 신비는 이방인의 불순종과 구원에 관한 것입니다.
また、この奥義とは、異邦人の不従順と、また救いについて語っています。
30절로부터 32절에 나와 있습니다.
30節から32節にこのことが書いてあります。
이방인은 원래 불순종하던 자들인데,
異邦人は元は不従順であった者たちです。
이스라엘의 불순종 때문에 긍휼을 입었습니다.
でも、 이스라엘의 不従順によって、 이츠크시미, 아와레미를 受けます.
여기에서 이스라엘의 구원을 위한 그 아날로지, 유사를 우리가 배울 수 있습니다.
このところで私たちはイスラエルのためのアナロジーなんですかね。 유사.
유사. 이렇게 뭐 대비하는 것 그런 건데 잘
비유ですかね.
이렇게
대쇼
まあ、比べるアナロジーですね。比喩みたいな感じですね。比較みたいな感じ。はい。イスラエルの救いに対するそのような 比較することを学ぶことができます。
이제31절을보시기바랍니다。
31節を見てみましょう。
한번읽어보겠습니다。
共に読んでみましょう。せーの。彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。アメン。
이스라엘도불순종하던자들인데이방인이얻은긍휼때문에그들도긍휼을입을것이라는말입니다
なので今は不従順であるイスラエルの民も異邦人も憐れみを受けたがゆえにイスラエルの民も憐れみを受けるっていうことを書いてあるのであります
이방인과이스라엘에게나타나는불순종과긍휼의함수관계는결국모든사람의구원을위한유사를제공합니다
なのでこうこのように比喩のように見ることができるということですね異邦人も不従順であったのに主の慈しみによって救われたイスラエルの民も不従順がゆえに捨てられたけど主の慈しみによってまた救われるっていうこのような比べることができるということです
이것이바로하나님의구원의신비입니다
これこそ神様の救いの奥義であるということです
구속사에서의신비입니다
これが私たちあがなったその奥義であります
이제마지막결승점에도달하게되었습니다
皆さん決勝点に最後の決勝点に皆さんが到達しました、
네、마지막オリンジ점잘통과하시기바랍니다
ゴールインのそのゴールラインをよく通過するように祝福します
33절부터36절다같이천천히읽어보겠습니다
33節から36節までゆっくり皆さん読んでみましょうせーのああ神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょうその裁きはなんと知り尽くしがたくその道はなんと計り知りがたいことでしょうなぜなら誰が主の御心を知ったのですかまた誰が主のご計画に預かったのですかまた誰がまず主に与えて報いを受けるのですかというのは全てのことが神から発し神によってなり神に至るからですどうかこの神に栄光がとこしえにありますようにアーメン、
자바울은이렇게로마서9장1절부터또이11장32절까지의하나님의구원계획을바라볼때자연히하나님을찬양하지않을수가없었습니다
なのでこのローマ書9章の1節からこの11章の32節まで書かれてあるこの神様の救いの計画についてその奥義について知ることを通して神様を賛美しその神様に栄光を返さずにはいられないそのような状況になりました
33절에서먼저하나님의부요성을찬양하죠この부요하심
神様の富についてですねこの富んだ神様の知恵と知識についてまず神様をあがめます
자34절에서는하나님의신비성을찬양합니다
そして神様のその奥義ですね奥知れないその計画についてそのことについて神様をあがめます
마지막으로바울은하나님의시종성처음과마지막시종성을찬양하고있습니다
そして神様は最初であり最後であれこの始めであり終わりである方その方をあがめています
다일어서시기바랍니다
皆さんみんな立ち上がりましょうその場で立ち上がりましょう
여기에적합한하나님찬양하나부르고마치도록해요뭐찬양주하나님여기도있나주하나님지으신세그거라든지뭐적합한찬양하나하고끝냅시다불러고
輝く日を仰ぐとき、
一節
あります、ね。一節と四節、共に賛美して終わりたいと思います。一節。
輝く日を仰ぐとき、月星眺むるとき雷鳴り渡るとき
神様に栄光の拍手を捧げます。アメ
ン。一言だけ言って
終わります。
神様
が教会を見捨てられなかったように、
瞳
のようなイスラエルを絶対に捨てられません。
アメン。
アメン。感謝します。